サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、足富慎吾、畑亜紀でお送りします。
普通オタ特集。どうもサンキュー達夫です。今日はですね、まあ、本来であれば、9月の編集室なんですけど、それ来週配信にいたしまして、ちょっとですね、全国の熱文字記者たちから最近普通オタ非常に多くもらうんですよね。また情報の濃いものから、あと量も結構来ておりまして、ちょっと紹介しきれないところもありましてですね、まあこれでもせっかくいただいていて、いい問題定義になっているものもたくさんありますので、今日は時間を割いて普通オタの紹介をしたいと思います。ちょっと昔の収録でございますけれども、7月ぐらいに確か収録したと思います。頭の方に、国井さん、足富くん、まあそうですね、全部見てみた件を収録したついでに、確かやったと思いますけれどもね。ぜひ、こういうリスナーさんいらっしゃるんだなっていうことを、まあ、考えながら、想像しながら聞いていただくと、より味わい深いかもしれません。今日はね、畑さんのコーナーも最後の方につけておりますし、また、一番最後、ご紹介いたします。お話しいたしますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
熱量と文字数。
サンキュー達夫です。
国井咲也です。
足富慎吾です。
はい、はい、教えて足富先生ということで、はい、まあ、普通オタ特集、
なるほど、
ちょっとやってみようかなと思います。熱文字、いろんな、ね、方からメール来るようになりまして、ありがたいことでございますけど、なるべく紹介していきたいなと思うんですけど、はいはい、今日は足富先生いるということで、熱文字ネーム、ナナミシンプソンさん、ありがとうございます。兄様見る前特集の感想ということで、
あら、ありがたいです。
熱文字の皆さん、こんにちは。兄様見る前特集聞きました。同イベントが10周年となるなど、いろいろな情報が聞けて楽しかったのですが、その中でカンコレ関連が何を歌うのか、あるいはそもそも何を歌うのか見当がつかないという趣旨の発言があったかと思いますが、結構有力と思われる一曲がありますのでお知らせいたします。それは恋の2411です。この曲はゲーム中で艦隊のアイドルを受賞する軽巡洋艦の中ちゃんのデビューシングルを想定して二次創作された曲で、後に公式から公認を受けています。もしかしたらこの曲を中ちゃんの担当声優が歌うのではないでしょうか、ということで、ナナミシンプソンさん、ありがとうございます。
なるほど、
このような記者からの垂れ込みがありました。
そうです、いや、もう想像するのはいくらでもできるんですよ。
うん、
本当に僕もともとカンコレをやってないので、
うんうん、
想像ができないっていうのがあったり。
ああ、そういうことなんだね。
あと、まあ、そのやっぱり、まあ、この間発表あったんですけど、来年の1月からテレビアニメがあるので、もしかしたらそのテレビアニメの主題歌を先出しするんじゃないかって予想があったりして。
カンコレでやるの？
そう、艦隊コレクションカンコレっていう
アニメを
出場しますっていう発表だけがあるだけ で
誰が出るとか何を歌うとか一切わかんない、うん、
一切説明がないんで、まだベルに包まれている状態なので、でもこれも予想の一つとしてはありえます、
ね、オープニング。まあそうか、オープニングかエンディングだろうね。
そうですね、うん、
とりあえずそのお披露目とキャストの発表っていうことも兼ねるよね。
兼ねるかもしれないです。まあ、このナナミシンプソンさんの予想も素晴らしいと思いますけど、うん、ただ
でも二次創作が公認を受けるってすごいよね。
すごい
です
ね、
うん、
だってこれってプロジェクトディーバみたいなことでしょ。ニコ生でずっとミクの曲上げてた人がセガから公認を受けるっていうことでしょ。
あのアイドルマスター の, あのプチマスっていう漫画みたいな、
ね、ああ、そうかそうか、
同時に始まって。
でもこういうファンと一緒に作り上げていくムーブメント的な、
このナナミシンプソンさん の, あの予想ですと、多分キャストが1名しか出てこないっていうことは多分ないと思うんですよ、ね、
なるほど。
さすがにもっと何かどでかいものがある可能性もありますけどね。さすがにわかん、ちょっと
みんなで歌うかもしれませんしね。
はい、
中がもうみんなちゃんづけなんだよね。
中ちゃん、
中ちゃん、
もうカンコレを中心に回ってますよ。
そうだよね、今みんなちゃんづけで呼ぶもんな。 と思う。
でも兄さんも見る前特集面白かったでしょ。
僕面白かったです ね
僕全然喋り足りないです。
非常に面白かった
です。一組一組喋りたいぐらいですよ、うん、本当に。
でもまあ分かんない。だから今度は例えばアンジェラ特集とかさ、そういう個別でなんかそういうのを語っていただく機会が毎回あってもいいかなと思う。
やりたいですね、
うん、今一番喋りたいアーティストって誰なの。
僕まあアニソン特集の時も名前出しすぎだろうって自分でも思ったんですけど、うん、今僕オルドコデックスにドハマりしてて、
うん、オルドコデックスいいよね。
そうです。やっぱライブパフォーマンスを 見る前と見た後ではやっぱ自分の中でなんか変わったので、なんかまとめてなんか自分の中でなんか喋りたいことまとめて喋りたいなとは思ってるんですけど、
一応だから、うん、兄様見る前特集はね、その本当に実際に現場に行ったことないとか、やっぱライブに行くってなるとちょっとハードル高いわって思ってるオタクの人もいっぱいいたんで、割と参考になりましたっていう意見が多かったですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあちょっとアニソン担当としてもね、これから
イベントがこう巨大化していくプロセスもなんかファンの目線から語ってくれてるというのも面白かったですね。
もうただのファンですから、
だもうアーティストの歴史からそのどうやって見るといいとか、そういうところもね、今後聞かせて、だから兄様見た後特集はまずちょっとぜひお願いします。
はい、
はい。続きまして、六条くるるというね、記者からいただきました。はい。サンキュー炭素さん、初めてメールいたします。もう最近ね、初めてのメール多いんだよね。ありがたい。
なんでかな急に。
ペンネーム六条くるるというゆり男子です。ゆりお好きなんですね。
ゆり男子。
境内の通りアイカツ特集聞きました。アイカツ特集を聞いたということで、まあ、あの足富先生中心となってね、喋っていただきましたね。
僕が提案したやつです
ね。はい。ちなみにですね、アイカツ特集をやりましたってツイッターでやったらですね、あの木村監督の方からあのチェックが入りまして、後ほど聞きますみたいな。
あ、
怖いです。
あら、
公式聞きますから。
怖、
公式聞くから気をつけて。
いや、的外れなこと言ってないから、はい、
自分が放送を見ているとき心の中で一人ツッコミしていたことに皆さんも違和感を覚えていたと知り、少し安心しました。
まあ、それはね、
あのクリスマスツリーを運ぶくだりとかですね。
アイドルは斧を使わないですから。
そうですね。全体的には面白く聞かせていただいたのですが、一点だけサンキュー達夫さんおよび熱文字リスナーに言いたいことがあるので、今回メールさせていただきました。 お叱り系のメールですね。
ぽいですね。
いろいろなアイドルアニメに何度か言及されているのに、プリティリズムの話題が全く出ない。これは一体どういうことでしょうか。
お、
うん、確かに同じようなコンセプト、例えば服を着せ替えできるとかブランドがあるとか、そういったもので後から登場したアイカツに知名度でも売り上げでもあっさりと抜かされ、女児向けゲームとしてもアニメとしてもややマイナーなのは認めざるを得ませんが、埋もれてはならない名作だと思うので、この場を借りて魅力を3点に絞って説明させてくださいということで、プリティリズムの、まあ、魅力の説明があるんですけど、まず足富先生、プリティリズムはご覧になってますか。
僕初代から毎回見てます。
まあ、ずっとね、好きだ好きだ言ってたんですけど、なぜ今まで語らなかったっていうところ。
なんでしょうね、一言で言っちゃうと、どう説明したら面白いって思ってもらえるかが分かんなかったんですよ。お話がとかいうのも、どのようにって聞かれても、まあ、言葉詰むんじゃったりとか、でそういう時に、まあ、アイカツみたいなもんだよって言っちゃうと早いみたいなところをがあって、
でも人にへの説明のしやすさって大事だよね。
すごい難しくて、
だって小学生が見てるんだったら小学生でもこういうアニメだよって説明できた方がいいもんね。
そうですね。
だからそのなかなかそういう意味ではプリティリズムは説明できなかったけれども、今回この六条くるるさんというゆり男子が、
はい、
ゆり男子記者がですね、まとめてくれました。
なるほど。
優秀な記者でございます。 1.3DCG のクオリティがズバ抜けている。プリティリズムの作中におけるライブはプリズムショーと呼ばれており、アイカツやラブライブと同様に 3DCG を用いて描写されているのですが、このクオリティが非常に高いです。これは言葉で説明するよりも何らかの手段で見てもらう方が話が早いと思うので、ぜひとも見てください。何らかの手段です。ラブライブの監督の京極直樹子さんが一人のスタッフとしてライブシーンの演出を担当されているという気合の入れっぷりで、こだわりのカメラワークもなども素晴らしいのですが、個人的にはスカートの揺れ方などにも注目していただきたいです。ありがとうございます。
細かいな。
ねえ。2、挑戦的なシナリオ。土曜の朝10時にやっていると思えないくらいシナリオが尖っています。これはアイドルとしてステージに上がる人間の味わうであろう挫折感などを正面から描こうとしているからでしょう。個人的に衝撃だったのは第3シリーズレインボーライブの主人公
綾瀬なるちゃんが初めてステージに上がるシーンです。このステージでなるちゃんは初めての舞台で多くのお客さんに見られているというプレッシャーに耐えきれず、歌うことも踊ることもできずに泣き出してしまうんです。片思いしている男の子や仲間たちに励まされてどうにかステージを終えることができたという救済措置はありますが、この時間帯のアニメで絶望や挫折をストレートに描くのは珍しいのではないでしょうか。中学生の女の子ですから当然そういう弱い部分も持っているはずで、そこを隠すことなく描こうとするプリティリズムは素晴らしいと思います。
お、確かに、うん、土曜日朝だったんだなって今は思うと、
そうですよね、
あ、そうかって思うシナリオも結構あったりして、
割とストレスのかかるシナリオもそうやろうとしてる、
好きになった人 があの自分の親と相手の親が確執持ってたりたそういうなんか設定とか出てきて、はいはい、ヒルドラかよって思ったりすることあったりしてあと新しい必殺技をあの得得するために特訓してたら人の心を失うみたいなそういうのがあったりして、
割とね人間ドラマなんですよね、
う
ん、
そう。
3点目、男子のアイドルプリズムスターもいる。
お、はい、
女の子以外はいらないという意識の高い萌え豚の方もいるかもしれませんがプリティリズムの魅力の一つとして男子の存在は欠かせません。第2シリーズ Dear My Future での作中ユニットラブミックスの楽曲を声優さんが歌った結果、高山みなみと熊井元子の少年越えのデュエットというレア音源が生まれたのも男子キャラがいたからこそです。
そうですよ。
また第3シリーズレインボーライブではついに男子のライブシーンも 3DCG になり、まあ、アニメ業界的にはかなり珍しい、早見ひろ様のライブでは彼がジャンプするたびにへそちらが見れるというサービスっぷりも見逃せません。ここまで早足に説明してきましたが、この拙い説明でこの作品の魅力が少しでも皆様に伝われば幸いです。プリティリズムは筐体ゲームもアニメも現在はシリーズが終了してしまいましたが、後継にあたるプリパラ、これはゲームもアニメも始まったばかりですので、こちらもぜひ応援してください。それではいつかこの番組でプリティリズムの特集が組まれることを妄想しつつ、毎週の配信を楽しみにしております。フロム60を黒る記者でございました。ありがとうございます。
拙いって何を持って拙いって言われてるんですか。100点ですよ。
まあ明日の記者ね、これプリパラも相当押されてますけれども、
いや大好きですよ。これが僕がやりたい説明ですよ、うん、
なるほど
完璧じゃないですか。
1.3DCG のクオリティがズバ抜けている。 2. 挑戦的なシナリオ。 3. 男子のアイドルもいるという。
完璧ですよ。確かにこれはもうアイカスとの何でしょう、分け方
と、まあ、空間
は完璧に説明できているところだと思いますよ。
やっぱ思ったのは、
はい、
人気が出なかった理由にもなってるってことだと思うんですよね、この魅力の説明が。
それはあると思いますよ。
で、うん、それってね、作品としてはブレてないってことだと思う、
うん、
前の長浜さんがね、ルパンの第一シリーズっていうのがその人気がなくて打ち切られたって、うん、でなんかそれは大人向けに作ってどうとアニメを、うん、っていうところから入って作ったんだけど、やっぱアニメは子供のものだったのか受けなかったよねってプロデューサーに言われたんだって、うんうん、
はい、
昔のアニメーターの人たちが。でも再放送しているうちに人気が出て、まあ、第2シリーズとかも人気があってまた作ろうってことになった時に、局のプロデューサーになんでルパンやろうと思ったんですかって言ったら、やっぱ大人向けのアニメだからと、まあ、要するに人気が出なかったのも大人向けのアニメだからって言われたし、人気が出た時も大人向けのアニメだからって言われたっていう。だからいいものも悪いものもその理由が同じものは傑作なんだっていうのを長間さんはおっしゃってたけど、そう言われてみると、確かにプリティリズムっていうのも世が世なら大ヒットしてるかもしれなかったものである。たまたまなんですよね、多分ヒット
タイミングっていう、売れるっていうには全てのものもそうだけど、タイミングっていうのも非常に重要なファクターだからね。だからこれを運というふうに言い換えることもできるんだよ、それが出てくるというのは。だから空いてる椅子があるのかないのかっていうところも大きいですからね。だからタイミングだけが悪かったっていうのもあったりはするわけですよ、おそらくね。
まあね、放浪息子とかね、あんまヒットしなかったのもそうかもしれませんしね。今男の子かわいいみたいな風潮がある中でだったら、もしかしたら違うかもしれないですし、
プリティリズムは、まあ、3シリーズやって最後にオールスターセレクションっていう劇場版を1回やって、
はい、
そこで、まあ、まあネタバレになっちゃうんで言えないですけど、どでかい爆弾を、大きなお友達向けのどでかい爆弾を落として終わったので、僕はもうすごいいつまでも語り続けると思います、
以上、ふつおた特集でございました。
熱文字。
サンキュー達夫です。
国坂です。
アストミシンゴです。
ふつおた特集、ふつおたのコーナーでございますんでね、はい、ちょっと行ってみたいと思いますが、ちょっとなかなか編集室の方では時間がなくて紹介できないやつを紹介したいなと思います。
本当にメールが来るようになりました
ね。
ありがたいですね。
非常に長いやつなので、あの一個一個リアクションしながら進めていきたいと思います。
はい、わかります。
この方はお名前がどこにあるのかちょっとわからないんですけれども、読んでみます。はじめまして、初めて感想を書かせていただきますということでいただいております。初めてありがとうございます。今までの感想とオタクべきべき特集についてということで、
はい、シャツキステでやってたイベント
のあれですね。とりあえず今オタクべきべきまた別音源で撮ってはいるんですけど、
あ、そうですか、
はい、まあ、とりあえずシャツキステの方でやった月刊熱量と文字数の方の音源を聞いたというのと、うん、はい、あと最近ね、またこの熱文字を初回から聞いてる、
はい、
聞き始めたっていう人が結構増えてきてる、う
ん、なるほど。
で過去回を遡ってやってるっていう人
が、全身タイツから、
そうですね、全身タイツから
全身タイツか、
毎回欠かさずとはいきませんが、聞けるときには楽しく聞かせていただいております。アニメは年に数本しか見ない私がこの熱文字から離れられないのは、辰夫編集長の BL 知識あるいは婦女子論を聞きたいがためでした。婦女子とは何かがよくわからないためですが、決して憎悪の対象ではないですということです。しかしながら話題は多岐に上り、例えば国井さんが鉄砲の話、ガンダムで使われる武器の話、車のエンジンの話など非常に興味深く、もっと聞きたいと思いすぎて若く麗しいお嬢さんに憑依してお近づきになりたいとまで思いましたし、アニメーション監督の長浜博さんのご自身の子供の頃のアニメ事情をお話しされた時には年齢が一緒ぐらいか年上の方かなと思っていましたが、見事に自分が年上であったことに軽いショックを受け、ということは40代後半ぐらいの方ですかね。カーズさんのブヒブでの講義では少なからず恐怖を感じました。先に若いお嬢さんに憑依して国さんに近づきたいと思った自分も同じだなと思いました。このように楽しく聞いております。そんな中でフリーと BL の件の福部恵理子先生のお話は面白く、福部恵理子先生って言われてね、福部さん闇落ちが好きな福部まあ、あのレイちゃんの、まあ、モンペの一人ですけどフリーに関してお祭りに行くレイちゃんの浴衣にそういう見方もあるのかと福部先生の柔軟さに驚くばかりでした。先生の楽しみ方を聞いて今まで与えられる食事を丸飲みにしていたのが、咀嚼することでより美味しさに気づかされるような感覚を覚えました。
確かにそうですね、
BL についてもなかなか詳しい方のお話を聞くことができるだけではなく、本当の腐女子の方から聞くことができて、私にとって収穫の多い回でした。機会があればまたお話を聞かせて聞いてみたいです。ただあの小野原成瀬先生を僕はあの木原音瀬先生と呼んでしまっていたので、それに対してちょっとお叱りを受けましたけど、意外と詳しい方なんですね、うんうん。フリーといえば以前辰夫編集長が朝の情報番組において紹介した後、いろいろな方からお叱りを受けたなどおっしゃっていましたが、本当でしょうか。勘違いだったらごめんなさい。私もテレビでリアルタイムでは見ましたが、あのフリーの解説個人的には非常に助けられました。辰夫さんのフリーは同窓会というキーワードで初回から見た時に、かっこいい男子、かわいい男子、メガネ男子、水を見ると服を脱ぐ、水着エプロン、サバ、岩飛びちゃんなどなど、枝葉のあざとい方ばかりに目が行き、頭の中でストーリーがうまくまとまらなかったのに、同窓会という幹、まあ、主題が見つかるととてもすっきりしてストーリーが把握しやすくなりました。私にとっては感謝以外にないのですが、もしお叱りを受けたとしたらどこがいけなかったのでしょうか。少し残念です。まあ、そうですね、僕がお叱りを受けたのは主に10代20代の方々からだったんで、あ、年下から叱られるんだっていうね。でも意外と賛同者も多かったんで嬉しいんですけど、
まあ、そういうもんでしょう。
はい、
だから編集長もよく言ってますけど、オタクって視野狭窄の部分大きいですから、
ケツの穴が小さいのがオタクです。
そうなっちゃう。じゃあ、はい、女子も同じなんじゃないですかね。
あとあのこいつ分かってねえっていうね、あの解釈論になるとどうしてもあるんで、はい、
そうなんですよ。この枝葉こそだろって思ってる人はやっぱ、
俺その気持ちもすごいよく分かるし、はいね、俺ごときに言われたくないっていう感情論なんだと思います。
まあそうなんですよね、
うん、俺も俺じゃないやつがフリー偉そうに語ってたらやっぱ思うしね。
確かにね。
最近はオタクべきべき特集を聞きました。この回はオタクでもない自分が激しく同意するものばかりでどうしようと戸惑うばかりでした。うん、だからオタクだろう、
だ
から。
オタクだよ。
同意する主なものはまず、再放送の時間帯を設ける。 うっかりアニメ見ちゃう時間を作るはぜひやってほしいです。ヤマトもそうですが、ガンダムも再放送でファンを増やしたと思います。リアルタイムで人気なくとも再放送で本当の価値を見出せることも多々あると思います。使い捨てにしてほし、してほしくないものです。まあ、確かにそうですね。
今でもこの傾向出てきたんじゃないですか、
ま、結構 MX 再放送多いしね、
まあ、東京だけなのかもしれませんけども、ね、やっぱり状況がテレビの放送局のお家事情もあるんでしょう。かなり増えてきてるっていう感じします、
ね、今もと、神様ドールズも、
うん、
MX 再放送してますし、
あとやっぱり2期を始めるだとか映画をやるっていうのにも終わってもう半年1年経っちゃうと埋もれちゃってるから、もう1回やらないとっていうのも多分あるんじゃないですかね。
そうだよね。
うん、
次に、主人公かっこ男子の年齢を上げてほしいです。これもまあ同意したということですね、うん、ハーレムものには全く考えが及びませんでしたが、ヒーローものロボットものの戦う男子の年齢を上げてほしいです。1979年、かっこ宇宙世紀0079、かっこ閉じになんだか煮え切らない16歳に戦ってもらって以来、その7年後の話もしっかり、どうしても普通の少年16歳か17歳くらいが巻き込まれて戦う番組が90年以降増えた感じがします。少年の方が汚れがない感、神聖なイメージがあるのかもしれませんが、子供を前に押し出して戦わせるのは個人的に好きではないのが理由です。もっと大人が頑張ってほしいですよね。余談ですが、タイガー&バニーはそういう意味でも面白かったです。
あ、
この方おそらく不女子の方なのでね。
あ、そう、それっぽいですね。
まあなんか、まあ、そういう意味でも男、年齢の高い男が戦ってる方がいいっていうのはあるのかもしれませんね。
確かにあると思いますね。
1個前の特撮の、充電戦隊恐竜じゃっていうのにも、うん、あの1人だけ30歳かな、なかなかの、ブルーが年齢設定が30歳ぐらいなんですけど、それはやっぱりあの一緒に見てるお父さん方になんか感情移入してもらいたいなっていうのを狙ってっていうのは説としてあるんですよ、
うん、
確か
説としてね、はい、だけど逆にそこ不女子層も見込んでるっていうのもあるかもしれない、
まあ、まあ、それもあるじゃない。
だから戦隊5人のうち2人がおじさんとかだといいよね、うん、そうなると BL 的妄想も進みますよね、うん、27と30がいるみたいな、
そこあるでしょ。
あの子供から見るとどっちもおじさんじゃんとか言われるんだけど、はい、俺の方が若いからって言ってる方と、うん、本当に年上の方とかいるといいですよね。
燃えるな。
その辺ちょっと進言してみたいと思います。いろんな関係者に。
タイガーバンド、タイガーバニーのヒットもあるってあるんじゃない。
まあそれもあると思います。
高校生じゃなくてもいけるんだよ。
そうだよ。
っていうのがあると、うん、やってみようぜっていうふうになるんでしょ。
タイバニー大ですよね。
うん、
続いて原画の担当記載もしくは字幕切り替えで表示してほしいというのも分かる気がします。だからオタクですよね。
オタクですね。
孫
うことなきオタクです。
アニメに詳しくないのですが、タツノコプロダクションが制作した OVA タイムボカン王道復古の第2話でゲストアニメーターの方、例えば板野一郎さん、大張雅美さん、奥田マリエ、まつりさんが担当したところに、ここまで大張雅美と画面上に出た時に面白さが増した覚えがあります。オタクですよね。だから
そう
アニメに詳しいですよね。分かる人やアニメ制作勉強中の方には有効ではないかと思います、うん、DVD は情報がたくさん入りそうだからできそうですよね。最後に80年代のアニメを作り直してほしい、続きを作ってほしいというのも全く個人的にやってほしい作品があるので激しく同意しました。お、本当に40代なんですね、この方ね。
そうですね、
国さんより上ですよね。だからね、
多分そうじゃないですか。
例に挙げられたのはストップひばりくんでしたが、80年代のアニメは回によって別人になったりするので、思い入れの強い作品はあの会社で今作ったらもっといいものになるのにと私もたびたびその作品で夢見ています。具体的に作品名を挙げますと、1991年に放送されたサンライズ制作の機甲警察メタルジャックという作品で全37話でした。主人公は3人で全て20代前半、構成は熱血、残念、ハンサム、マッチョです。3人とも瀕死の重傷を負ったことによりサイボーグになり、自分の仕事とは別にサイボーグ警察、機甲警察メタルジャックとして二足のわらじで任務に当たるお話です。熱血さんと、まあ、残念ハンサムとマッチョがいるよね。で、あ、これ面白そうですね。サイボーグになる、まあ、だからちょっとガンスリンガーボーイじゃないですか、これ。
まあ、これ91年でしょ、うん、だから80年代後半にロボコップって映画があったんです
か。ああ、そうか、
うん、
この熱血キャラには10歳の妹がいますが、自分がサイボーグ警察の件は秘密にしています。そしてこの物語の鍵となる財閥の御曹司の美少年はヒロイン的な役どころですが、 熱血と意外なところでつながっていたことが徐々にわかるというヒーローものでありながら謎解きもありの楽しい番組で、絵の綺麗な時と汚いの時の差が激しく話はいいのに絵が台無しにしていたことも多々ありました。
まあそうなんだよね。
サンライズ制作ですが、実際に制作していたのはスタジオディーンだったそうです。スタジオディーンで直してほしい、今放送されている幕末ロックぐらい綺麗な絵で見たいんです。続編につきましても、例えば5年後とかにしたら主人公の3人よりもリアルになって10歳の美少年も16歳くらいのもっと美少年になり熱血の妹も絶対美少女になるはずです。いいことずくめになるので作ってほしい、スタジオディーンで。ありがとうございます、まあ、ディーンさんね、
ディーンですから、そうです、ちょっと違う意味が出てきますよね。
欲張りですね、
まあ、あのディーンはね、今もう世界、もうあの純情ロマンシカの3期
そうですから
決まってますから、ちょっと今忙しいかもしれませんが、ちょっと社長に言っときます、野口さんに言っときます。
桜トリックとこれで、
そうですよね
メタルジャックで。
また余談になりますが、作ってほしいといえば、この番組ムック本が全然作られていないんです。タイバニのムック本が滝のように発売された時、このうちの1社でもどうして当時試しに出してくれなかったのかと虚しく考えました。実際にリアルタイムで見ていないので、この番組が当時どのくらいの人気があったか分かりませんが、一番この番組に食いついたのがリブレ出版だったのを何とも言えない感じです。まあ、あのリブレ出版の BL のね、
名前聞いたこと
ある、もう老舗ですけれども、まあ、元政治ビブロスですけれどもね、まあ、他に例えば 1,2 本のアナザーストーリー的なものを作ってほしい作品は大ターン3も大好きだったので作ってほしいです。難しい話じゃなくて、主人公の波乱万丈が実はあの時さ的な話を友達と飲み屋でするみたいな、銀玉みたいな感じで、これ楽しいですよねという妄想は軽くしました。そしてさらに妄想は脱線して、誰が万丈の友達になり得るのかまで進み、最終的に制作会社は全然違うけどほぼ同時期に放送されていた当時ゴーディアンの主人公、大悟大滝に落ち着きました。こうして今誰も知らないアニメのことを書きながら自分に友達がいない理由を改めてはっきり自覚しました
オタクですね。
まあまあまあ、まあ、取り留めのない話でもうすいませんという形でメールいただきましたけれども、
まあ、そうですね。でも大ターン3とかゴーディアンが出てくるくらいですから、うん、僕よりちょ多分ちょっと上ですね、うん、まあ、僕17歳なんですけど、ですけど大ターン3とかですか、だから映画の影響ともあるんですよ。大ターン3なんか確か007を意識したっていうふうなことを言われてますけど、
そうなんだ。
だから主人公は大人でもう金髪グラマー美女にモテモテなんです。
ああそうなんだ。
そうで、はべらかしてるんですよ。でロボットもロボットに乗って戦うっていう男だったんで、基本的なアイデアのコンセプトだから007にあったというような話後から聞きました。ゴーヤンとかもだからあの頃のロボットも80年代ぐらいかな、ロボットもの全盛の頃ですね。東証ダイモスとかいっぱいあったんですよ。
具体的に語ったところからテーマであるべきべきから外れてしまいましたが、いろいろ考えられて楽しい回でした。またオタクべきべきやってください。長くなりましたし、内容も面白くないので番組以外で読まれることはないかと思いますが、まあ、読んでいく誤字乱文をお許しくださいということで、熱文字ネームありました、コージアレイ記者でございました。ありがとうございます。長かった
、
まあ、これも放送されるかどうか分かりませんけれども、こういうオタクべきべき、まあ、前撮ったよね。
撮りましたね
一回、語れなかったシャツキスでできなかった分と、はい、僕らの新たなべきべきを出したんですけど、
僕全部は聞いてないけど何本か聞きましたね。
ちょっと国さんのべきべきも聞きたいですけどね。
でも基本的にみんな他の記者が言っていたのと、
うなずけた、
うん、かなりうなずけましたよ。うんうん、僕もそう思 う, っ
ていう、まあ、ベースにあるのあるあるみたいなところ。
そうなんだよね。だけど、まあ、べきにするっていう誤張の強い主張ということでね。
確かに主人公像はもうちょっと年齢上げてたものも見たいっていうのもありますね。
あれでもライブで言った時誰も賛同してくれなかったんだよね、会場にいた人は。
ああそうですね。なんで？
わかんない。俺の人気の問題かもしれない。
それ関係ねえだろ。
俺の人気のやっぱ足止先生松崎君あたりがやっぱみんなオタクの味方的な感じで。俺やっぱポップじゃん、そういうところは。
あでもそこ主観と客観ってポップだからな、
ポップだ
からってあるじゃん。
俺ポップスターだからさ、
アストミー記者はほらだから主人公がオタクっていう普通のじゃないと嫌だっていうようなことも
言ってる。ああそうだね、特に
やっぱり誰になってると思うんだよね。
ああなるほどね、
うん、だスーパーヒーロー大人が出てきたって俺じゃねえじゃんっていうなると、もうそれで ちょっともう感情移入ができないんだこの物語にっていう人たちも増えたってことなんでしょう。昔はその中から例えばヤクザ映画見ても、うん、なりたいってわけじゃないけど、ああいう風にかっこよく見えることもしたいよなっていうので客観的に見てた部分もあったんだけど、今はやっぱり自分なんだよね。これはもう男子も女子もだと思う。主観で見てるから。
松崎さんはそれがすぐできちゃう人だからいいとして、うん、
いいといいよね、うん、すごい能力だよね、
うん、そうです、できないです、僕はできないです、
ね、そうです、
ね、だから僕も自分の中にそういうのはあるんだけど、それはラブコメとしたら俺もラブラブしたいわけだよってのはあるけど、うん、物語として見た時にあんまり子供たちっていうのは、俺はもう若い頃からそう思ってたんだけど、子供たちってこれ乗ってるっていう風になるとやっぱり何かね、で今とにかくひねるから、逆に言うとね、そうしなきゃいけないって、ね、整合性をつけるから、その整合性で、うん、着地してるけど、そこまで子供に こだわる理由は何だっていうふうにちょっと思っちゃう時もある、ね、それだったらやっぱ数が多いからっていう話になって決しちゃうんだけど、それはライトノベルの魔法門とかでもそうだと思う。最近あの新番組でちょっと話触れなかったけど面白いなと思ったのは、あの花山田、
うん、
じゃない
ですか、花山田ね、
あれ構造で言うと現代のロボットアニメと全く一緒なんですよ。普通の女の子がいて誘われ、金髪の美少女にダンスやろうよって誘われて祭りに行くって言うんだけど、その金髪美少女の描き方がもう1話からして導入部だから掴むっていう部分はあるんだけど、うんうん、神社の鳥居の上に立ってピョンピョンピョンピョン飛んでるんですよ。その時点でおかしいじゃん、うん、で俺はだから1話見た時にこれはただ妖精だったりダンスの神だったりするのかなって思ったら普通の高校生の物語ですよ、うん、1話だけだとね、うん、その後だからちょっと分かりません、本当は妖精だったとかあるかもしれませんけど、でも主人公の女の子は私輝けないっていうのでリアルに悩んでる女の子なのに、そこはフリーになってる、うん、そこはもうだから触れないっていう風になってると、ポンと言った時に何の取り柄もない私がすごい力を持った人に見染められたってだけなんだよ、
うん、
今のロボットも、ね、みんなそうなんだよ。
そうか
そうするとロボットに意思を持たせるとその整合性はつくわけや。主人公子供にしてくれ、俺らと世代同じ高校生にしてくれっていう風になった時に、特訓も訓練も受けてない軍人でもない人間が兵器動かせるってことはありえないから、でもそうすると整合性どうなんのって時にエヴァンすごかったらそこなんだよね、意識持ってんだよね兵器の方が、うん、で選ぶんだよっていう風になると、うん、
まあ一対一
都合がいいわけですよ、ね、こいつじゃないと動かせないから周りの大人がしょうがないからお前に乗せてくれっていう風になるんだけど、花山田はもうそのまんま形になって
た。そっか、なるほどね、
面白いなと思いましたね。
確かにそうだわ。ちょっとそのロボット論改めてお願いいたします。
いつかやりましょう、
はい。というわけでふつおたのコーナーでした。ありがとうございます。
先っぽだけたたられちゃう。
はい、こんにちは。このコーナーは世界の畑明先生に何度も聞いたあの曲について直接聞くことができるコーナーでございます。メールお読みいたします。うるせいさんからいただきました。畑明さん、サンキューさん、おはようございます。
おはようございます。
早速質問ですが、今回は特定の曲の話ではなく声優さんが歌う曲全般についての質問です。はい、声優さんが歌を歌う場合いくつかの分類があると思います。タイアップなしの本人名義の曲、オープンエンドなどのタイアップありの本人名義の曲、オープンエンドなどのタイアップありのキャラクター名義の曲、関連商品としてのキャラクターソング、タイアップの本人たち名義の作品限定ユニットの曲、タイアップのキャラクターたち名義の作品限定ユニット、作品内でキャラクターが歌唱する曲など、これらの違いで意識することなどはありますでしょうか。特に伺いたいのはキャラクター名義でのオープニングやエンディングの曲とキャラクターソングの違いです。大きく分けて、1つ、キャラクターが歌手として提供された曲を歌う、2つ、キャラクターが心情を吐露する手段としての歌というパターンになると思いますが、この2つは発注段階での指示があったりするのでしょうか。詩の考え方に違いは出たりするのでしょうか。個人的には心情トロなキャラソンはそのキャラが歌で表現などするものかという点がどうにも飲み込めず苦手なのですが、逆に心情トロ的な内容ではない作品タイトルが歌詞に含まれていたりするオープニング的な曲をキャラソンとするのにも違和感があります。
その点についてもお聞かせ願えればと思いますということで、うるせいさんからいただきました、はい、ちょっとね
すごい分類、
はい、ややこしいですけど、まあ確かにいろんな分類があります、はい、声優さん本人名義とキャラクター名義で、はい、オープニングの場合とタイアップじゃない場合っていうのもありますし、はい、キャラクターソングとして出される場合もありますね、はい、これらの違いということで、まあ、今回ちょっと特定の曲じゃないんですけれども、
はい、まあ、発注の段階でこれらは指示がありますね、はい、
指示がある、
はい、うん、なのでこれは私がこうしたいと言っても通るものではないので、うん、まあ、あの先方の要望ですね、
うん、
どういうものをあのオープニングに求めてるか、
うん、
キャラソンに求めてるかっていうことによって私の作り方が違ってきます。
仮に同じ曲でもキャラクター名義で出るオープニングと声優さん名義で出るオープニングって、その発注の意図として何が違うんですか？
発注の意図としては、うん、やっぱキャラクター目線というかキャラクター寄りの、
うん、
歌詞曲にすることによってよりこう作品に感情移入ができる、
うん、
でそのキャラクターが愛おしくなってくる、
うん、
そのキャラクターに語りかけられているような気持ちになるという、
うん
うん、まあ、メリットが
そうですね
ありますね、
うん、
ただそのキャラクターのことを限定してしまうと他のキャラクターのファンの人はどうなんだっていうこともあるので、それは作品にもよるし、うん、作品の見せ方によるしっていう、うん、
そっか、
うん、
あとそのキャラクターがとても歌を歌いそうなキャラクターじゃないとか
そうそうそうね、
あとこの子は自分のアニメになってることを果たして気づいてるんだろうかとか、うん、俺そういう余計なことも考えちゃうんですよ。
そうでしょうね、だからその心情を取ろうかっていう、
うん、
うん、違和感があるっていう、これはですね、その作り手の側でもそれに違和感、どうしても馴染めないっていう、うん、実はスタッフの方もいるんですね、
はあはあはあ、
そのキャラクターは自分のことを自分で歌うのか、歌うの
か確かに自分たちの周りにカメラがあることを気づいてるっていうことになっちゃいますもん、ね、
っていうのかっていう疑問は、うん、持ってる方もいるし、うん、そこは気にならないって切り離している方 も
うオープニングとエンディングは作品世界とはまたパラレルで違うからっていう、うん、
っていう方もいるし、ただそのキャラクターが歌うことによってその作品をより愛してもらえるかもしれないとか、そういう気持ちはその分かっても分からなくても持ってるので、まあそれをそれで発注されるわけですが、なのでどの視点からっていうのはやはりオープニングエンディングの場合には意識されてることが多くて、自分のことを語るとか、そうじゃなくてもっと大きなものを語るとか、
世界をね、
そういう指示はありますね。
なるほど、あるんだ、
うん、あまりこう自分によらないようにとか、でもそれでもみんなの気持ちを、そのキャラクターたちの気持ちを代表するような、その子が代表するような形にしてほしいっていう時もあるし、
まあ、例えばみんなが戦うようなやつだったら負けないみたいなことを言うとかっていうことですよね、
うんうんうんうん、そう、負けないよってキャラクターたちは言わないんだけれども、うん、その言わないし言えない気持ちを代表するようなことを歌でやりたいっていう、まあ、表現の一つですよね。
なるほどね。
作品の中ではセリフの中では言えないし、そう、あの暗示するだけにとどまることを歌にしてしまうと言うことができる、うん、守りたいとか、
あー、なるほど、
この現状を打破したいっていうのを
確かに
歌にしちゃうと、その言わないキャラクターも言える。
あー、なるほどね、
うん、
そっか、やっぱりオープニングっていうのは作品の世界とすごくこう寄り添ってた方がいいんですよね、うんうん、
私に発注が来るものはそういう考え方のものも多くて、
なるほどなるほど、
だ声優さんが自分の名義でアニメのオープニングエンドを歌うときは、やはりそのアーティストとしての側面もあるので、
うん、
アーティストとしてこの歌はどういう位置に来るのかっていうことを加味しなければいけないので、
デビューなのか2枚目なのかとか、そういうことですよね、うんうん、
そういう作品世界プラスそのアーティストさんの立ち位置とは表現したいこと、
うん、
表現していきたいことっていうのを加えていかないといけないので、
うんうん、
まあ、あの話がだんだんややこしくなっていくというか、あの難情にもなっていくんですね、この発注の、
そうですね、
うん、感じが、そこをうまくこう解きほぐしてって、みんながあ、そこだよねっていう風に落とし込んでいくのが作詞家の仕事っていう感じですかね、
キャラクターソングっていうのはまたオープンエンドとは別ですか、やっぱ
オープニング、オープンエンドにならないキャラクターソングっていうのはあって、それはある程度そのキャラクターの 遊んでるところを見たいっていうファンの方もいると思うし、
うん、
そのキャラクターがこういうことをしたらどうなるんだろうっていう、
うん、
まあ、もしもストーリー的な、
そうですよね、うん、だからなんかこう本編には出てこなかったサイドストーリーを楽しむ感じなんですよね、うん、キャラクターソングって、
うんうん、
なんか僕いい作品って、うん、あの出てきた登場人物のことを考えるときに、あいつ今どうしてんのかなってずっと考えられるやつあの子今どうしてんのかなとか移動中に考えるのが好きなんです僕、うん、でそれをやっぱり補完してくれるのがキャラクターソングみたいな、うん、そういう位置づけですかね、
うん、そうだからそのキャラクターがね歌い出すとかいうのは、まあ、おかしいなっていうのはあると思うけれども、うんうん、あのミュージカルとかそういう感じになってくれればなんとなくこうあれ歌い出しちゃったのっていう、
なるほどね、
その延長として楽しんでもらう、サイドストーリーとして楽しんでもらうとか、うん、まあ、楽しみ方もいろいろあると思います。
確かに畑さんの中ではなぜこのキャラクターが歌うのかっていうことの動機とかもやっぱあの考えないわけじゃないってことなんですよね。
まあ、考えます
ね。やっぱそうですよね。
でこの人歌わないとは思うけどでもも
し歌った
としたらっていうか今がもしだしっていう状況になってるわけなので、
そうですよね、
うん、その時に、まあ、ある意味自分がファンとしてこの人にどういうことを歌ってほしいんだろうっていうのも込めたりもするし、
いやー面白いですね。ありがとうございます。ちょっと長くなってしまいました
が、
ちょっとこういうパターンのメールもあったということでね、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、畑さんと私が放送しております本編弱り目にたたられるレディオ、こちら毎月3日13日23日の3のつく日に配信しております。メトロフォルテレコーズのサイト、ね、ネットで配信しておりますし、あるいはポッドキャスト登録していただければ移動中でも聞くことができます。そしてこのコーナーね、畑さんに直接あの曲について何か聞きたいという場合は熱文字 @gmail.com まで、先っぽがかりまでお願いいたします。お待ちしております。畑さん本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。今週もねありがとうございます。まずお知らせがございます。あの昨年も開催しましたが、オタク芸人フェス、というのをやります。オタク芸人フェス2014、10月の26日日曜日、来月の末ですね、26日の日曜日、本当にお昼間から夜まで、まあ朝から夜までと言ってもいいでしょう、新宿のシアターモリエールの方で、開催いたします。詳しくはまた情報を追って、出ていきます。まあ、そろそろ予約も始まる時期なんじゃないかなと思いますんでね。熱量と文字数、その他オタク芸人フェスのツイッターアカウントチェックよろしくお願いいたします。10月26日日曜日です。まあ、本当に大勢の芸人出ますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。普通歌特集でね、触れられていた、兄様特集聞いた人のね、やつ、カンコレどうなのかっていうのも、まあ、ちょうど8月、この間、兄様終わりまして、カンコレからはですね、赤木と昇格による、まあ、歌とですね、金剛比叡春菜霧島という、まあ、金剛型高速戦艦、これを遠山奈緒さんが一人で演じ分けるという。赤木は藤田さんで、昇格が野水さんということで、まあ、計3人の方が出てきて、歌ったということでね。まあ本当に一人で4人分やった遠山さんっていうのは本当にすごいなということで、未だに伝説として語り継がれておりますけれども、まあ兄様、ね、いろいろな、見方あったと思いますけれども、まあ、ぜひ来年ももうすでに3日間決まっているみたいなんで、なんか1年のね、楽しみ、1年を通しての楽しみの一つとして、まあ、なんか、こう、今年どういう人が出るのかなとか、そういうのに、思いを馳せるのも楽しいかもしれませんね。そういった意味ではオタ活のぜひ一つとして兄様い続けてもいいんじゃないでしょうか。はい。そして今月の月間熱量と文字数、ね、9月の20日でございます。今回ちょっと長浜さんはいらっしゃれないということで、またちょっと別の企画などを考えておりますので、まあ、ぜひ参加できる方はいらっしゃってください。よろしくお願いいたします。来週は9月の編集室でございます。どうぞお楽しみに。皆さんからのメールもお待ちしております。 畑さんへのご質問、畑明さんへあの曲について、何かお話しくださいというね、好きなあの曲好きでしたという質問、そして、この1話、この1ヶ月はこの1話がすごかったというこの1話、そして、まあ、理想のあの子とのデートの様子部費部、ぜひ皆さん送ってきてください。よろしくお願いいたします。今週は以上でございます。